南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、法悦の日々の21ページの本尊問答書ですね。本尊問答書ですね。故道前御坊は師匠にておわしまししかどもとですね。はい、じゃあ一緒に読みます。本尊問答書にのたまわく、この道理を存ぜることは、父母と師匠とのご恩なれば、父母はすでに過去したまいおわんず、こう道前御坊は師匠にておわしまししかどもお家教のゆえに、自頭に恐れたまいて心中には不憫とおぼしつらめども、外には仇のように憎みたまいぬ後には少し信じたまいたるように聞こえしかども、臨終にはいかにやおわしけむ、おぼつかなし地獄まではよもおわせじ、また生じをあなるることはあるべしとも覚えず、中にやただよいましますらんと嘆かし、地変は地頭の怒りし時儀情坊とともに、そう清澄寺をいでておわせし人なれば、なんとなくともこれをお家教のご奉公とおぼしめして、生じを離れさせたもべし。日蓮がこの仏法の道理を知ることができたのは、もとより父母と師匠とより受けたご恩によるのであるが、その父母はすでに他界してしまった。そして今は亡き道前坊は師匠ではあったが、弟子の日蓮が法華経を広めたことから、念仏の信者である地頭東條景信の顔色を伺って、心では日蓮を不憫と思われたであろうが、表面では敵のように憎んでおられた。その後少しは法華経を信じられたようには聞いたが、臨終の時は一体どのようであったろうかと、まことに心もとない心境である。まさか地獄に落ちているとは思われないが、少なくとも生死の苦しみを離れられたとも思えない。きっと宙をさまよっておられるのであろうと思うと、なんとも痛ましく情けない思いである。 あなた上賢坊は地頭の東条景信が怒って日蓮を殺害しようとしたとき、義上坊と二人で清張寺を出て日蓮をかばってくださった人であるから、何かこれということではなく、あの時の不退転の心こそ法華経へのご奉公と思って生寺を離れるようにご精進ください。一蓮大聖人の出家した時の、兄弟子に上賢坊と義上坊という二人のですね、その二人のどちらが先輩なのか後輩なのかということはわからないんですけれども、大体大聖人の御書を読む限りにおいては、この同年代のこの年の差がそんなにない兄弟子だったのではなかろうかというふうに思うんですね。それで一番有名なのは師匠の道禅坊に対する一番有名な大切な御書は弥勒部において書かれたところの法音帖ですね。法音帖は亡くなった師匠道禅坊のために書かれて、そして墓の前でこの法音帖、本当に長い御書ですからね、墓の前で読むというのは随分時間がこのかかる長さですけれども、それを二度三度とですね墓の前で読んでくれというふうにこの弟子に託して、それでこの読んでもらった、そういうこの言われのあるこの法音帖ですね。でその法音帖のこのに関係してですね、この本尊問答書という御書がその書かれてあるということなんですね。法音帖の中にもこの示されているように、私たちはこの4つの音、四音といって、この4つの音に報いるようなこの生き方をですね、このしていかなきゃいけないと言うんですね。一切衆生の音、両親、父母の音ですね、それから仏法僧の三宝のこの音ですね、国主国王の音ですね、それからこの国土全体に対するこの音というふうに4つの音に報いていかなきゃいけないと。でも一番その中において身近なものは両親の、その両親がいて自分がこの世に生まれて出てきたということですよね。両親って言っても本当にひどい両親も世の中にはいっぱいとは言わないですけどもいますからね。ニュースなんか見てると本当に2つや3つの子供をですね、その無理やりにこの揺さぶって、この頸椎がこの折れるほどのそういう虐待をして殺してしまったと。その1回や2回じゃなくて毎日のようにそういうものを繰り返してその殺してしまったと。それをこの言われるとしつけでやったとか そういうことを言っているその親がこのいたりしますよね。それからパチンコ屋の駐車場において、蒸し風呂のような状態に車がなって、脱水状態で、子供が死んでたとかですね、何日も何日も食事を与えないで、餓死させたとか、何十年もこの間新聞に載ってましたけども10年以上もこの別棟に監禁をして、そして、もう痩せ細ろえて、この死んでしまったと、なんていうんですかね、暖房も冷房もこのつけてなかったというような、本当にそんなそのことができんだろうかというふうな、そういうことが、そういう親がこの現実にいたりこのするわけなんですけれども、それでもそういう親がいて初めて自分というものがこの生まれてきたということを考えたときに、絶対これが親に対するこの法恩だと、こうしなければならないということはありませんけれども、だけれどもそのことに対してのこの恩に報いるというそれぞれの姿形というものがこの大切なんだということをこの言うわけなんですね。自分にとっては代償人にとってはもう両親は亡くなっていないとですね、亡くなっていないけれども師匠はついこの間亡くなったばっかりのこの状態、師匠ももちろん亡くなってるんですけれども、まだ亡くなって間がないこの状況の中で、この御書がその書かれているということなんですね。で、その師匠の信仰の姿というものをこの振り返って、この大聖人様がこの示されて、法華経の信仰のゆえに、日蓮が清澄の寺で建長5年4月28日にこの南明法蓮華経の信仰でなければ我々は成仏することはできないんだということを訴えたと。そしてその時に真言宗や禅宗、念仏宗、特に念仏宗ですけれども、まだ真言に対するその批判、天台宗に対する批判というものは建長5年4月28日、その時に鹿の学園をこの大声で訴えたというふうにそのドラマチックにその書かれているものがありますけれども、この建長5年4月28日の段階では鹿の格言は大聖人は示されていないということなんですね。真言宗に対するためらい、天台宗に対するためらいというものがまだこの時点ではあって、一番世の中にこのルーしていたところの念仏宗をこの中心にしてこの大聖人様はこの批判をされたということなんですね。だけど天台も南無阿弥陀仏を唱えていましたから、だから清澄の寺は天台宗と真言宗の教えを教義を中心としているお寺ですけれども、その時代天台宗は南無阿弥陀仏も唱えていましたから、師匠の道全坊も当然南無阿弥陀仏を唱えていたということなんですね。そして、大聖人様が建長5年4月28日その1ヶ月前の3月から師匠の道全坊とそれから兄弟弟子を釈伏するわけですね。大聖人は そこで騒動を起こそうというような考え方はありませんから。ですからいきなりこの南無法蓮華経の法でなければ成仏できないんだということを、その一般のこのふるさとの人たちと同時にその師匠や兄弟弟子が聞いて、そのびっくり腰を抜かすということは大聖人は求めていないわけですよね。だからふるさとの人には初耳かもわからないんですけども、師匠や兄弟弟子には大聖人様は1ヶ月かけてこれ釈伏するわけですね。なぜ法華経じゃなきゃいけないのか、なぜこの清澄の寺のこの天台宗がその法華経根本、法華経中心にでなくなっている天台宗じゃダメなんだということ、それから真言宗の教えではダメなんだということ、そして南無阿弥陀仏ではダメなんだということ、そのことをずっとこの訴えてこの釈伏するわけですね。で師匠も兄弟弟子もほぼ要するにその半信半疑ながらも大聖人のこの言われることをこの理解してくれるんですね。だから大聖人が4月28日にふるさとの人に説法するということをこの許されて、そしてその後大聖人が東條景信に命を狙われた時にも、師匠も兄弟弟子も大聖人をこのかくまってかばって、そしてこの逃がしてくれるわけですね。でなければ当然そこでその東條景信にこの師匠も兄弟弟子も突き出すに決まってるわけですけれども、それをしなかった。それは大聖人様が時間をかけて一生懸命この師匠やその兄弟弟子に対していかに法華経の南無法蓮華経の法というものが優れた教えかということを釈伏した賜物であるということがこの言えるわけなんですね。それにしても師匠は清澄寺の住職として、そしてこの地域の一番大きな大寺のこの住職、そうすると地頭の東條景信ともこの友好関係を結びながらやっていかなきゃいけないということからすると、やはりその道前坊からしたら冷静な心に立ち戻った時に、やっぱり弟子に日蓮がいるということは、これは自分の立場を危うくするなと、とんでもないその弟子をこの取ったもんだというふうにその考えたわけですね。だからその日蓮のことにはできるだけ触れたくないということなんですね。そしてだけど心の中では、要するに日蓮の言ってることがそのまともだということもその分かると、それは一つの信仰者としてこの日蓮の言ってることの方が正しいと、でも自分の住職という立場を守り、このお寺を守っていくためには、そのいろんな人間とのこのつながりというものを守っていかなきゃいけないという、その板挟みの中でこの師匠の道前坊というものはの心というものがこの揺れていくわけなんですよね。だから表向きは日蓮というのはとんでもない野郎なんだというふうにその言っていかなきゃいけないということになるんですね。だけどやっぱりその自分もその坊さんとして 100% 商売人としてやってるわけじゃないですから、だんだん時間が経つにつれて、年数が経つにつれて、やっぱり自分のやってることは間違いなのかな、日蓮が言っている教えが正しいのかなと、きっと正しいんだろうということが、そのだんだんこの分かっていくわけですよね。だから善無為三蔵章という589ページ、御書の889ページのところに、
この師匠の道禅坊が大聖人と出会った時に、その日蓮よ、自分は今までこの阿弥陀如来の仏像を自分で5体この作ったと。5体作ったということは、要するに求めに応じて、そのこの阿弥陀如来の仏像を作って、そして拝むように渡したということですよね。渡したと。それはどうだろうかというふうに、この大聖人にこの師匠が聞くわけなんですね。聞く。そのことに対して大聖人様は即座に5体阿弥陀如来の仏像を作って、そして間違った信仰によって拝ましたということは、あなたは5回地獄に落ちるでしょうということを、大聖人もその出家の師匠である道禅坊に対してまっすぐに直接この言ってるわけなんですね。5回地獄に落ちると、間違いないということをこの言ってるわけですよね。でそのことに対して道禅坊は怒らないですよね。やっぱりそうかと。つまり日蓮から今まで聞いてきた話からすれば当然そうだよなというふうに、この師匠はこのその言葉を聞いたということなんですね。だから大聖人は本当にこの師匠のこの生き方というものに対して残念な思いというものをずっとこの抱いていた。でもそういう師匠でも、その師匠のおかげで自分はこの蓮長という名前で出家をしたと。その恩は自分は報いていかなきゃいけないということで、この法恩上、そういう法坊の師匠というものはもう縁を切ればいいと。そしてそんな師匠は私にとってはそんなものはいませんでしたよという顔をして生きていれば良さそうなもんなんですけれども、大聖人はその師匠にも自分はちゃんと恩というものがあって、その恩というものに報いなければならないんだと。生きている時はこの南無法蓮華経の法を釈伏したのが恩に報いる方法だったと。亡くなってからはこの南無法蓮華経で供養してあげるということが、その恩に報いるということなんだということなんですね。どんな臨終の無様な姿だったんだろうかとですね。この上見坊からいろんな様子を聞いてますけれども、その直接見たわけじゃないですから、大聖人はきっと成仏していないこの僧として苦しんで亡くなったんだろうなということをこの思っているわけなんですよね。そして少なくともこの日蓮と師匠の道禅坊はこの南無法蓮華経の法を釈伏したということを通して、この師匠のその師匠にこの南無法蓮華経の縁というものはかすかでもあるかもわからないと。だけどもその縁で地獄にまで落ちるということは、落ちるという状況になっていないかもわからないと。だけれどもこの六道輪廻の地獄ガキ畜生修羅人間天上のこの六道の中でぐるぐるぐるぐる回って、そして下脱をすることなく生死の苦しみというものから脱することができないような、そういう状況にその師匠の命というものがあるかもしれないし、また宙に漂っているこの状態であるかもわからないとですね。宙に漂うということは、
風門三宝廟という経文がありますよね。風門三宝廟、仏法僧の三宝というものを聞かないと、聞いていないと、聞いていない縁というものがない人間というものは地獄に落ちるということも、もちろん成仏するということもできないで、この宙をさまよっている状態、どこにも拠り所のない状態のこの命というものになってしまう。この命は地獄に落ちる命よりも苦しまなければならないと言うんですね。地獄に落ちるよりもその深い苦しみというものが、この宙、風門三宝廟の宙の命の状態であるということなんですね。道禅坊はじゃあ風門三宝廟っていうことじゃないじゃないかと、ちゃんと大聖人からこの釈伏を受けてるんだからと、触れてるじゃないかというふうに我々は考えますけれども、どれほど妙法に縁をしていても、心が妙法に縁をしていなければ、つまり自分もやってみようかなとか、やりたいなとか、本当の信心というものはそういう教えでなければいけないんだろうなとか、そういうこの南無法蓮華経の方に心が揺り動かされる状況というものが、初めて妙法に縁をしたということなんですね。どんだけ聞いていても全く自分の心に届いていないというのは、それは本当の縁ということにはならないということなんですね。空耳だということなんですね。空耳、空耳も空耳で縁ですけども、だけどもそれではまだ宙に漂っているような、聞いている聞き方もただ宙に漂っているような聞き方なんですから、だから真からの本当に、あ、南無法蓮華経の法というものをこの信じて、南無法蓮華経の題目を唱えた方がいいんだろうなというところまでの、いい意味の心の揺らぎっていうものがないものは、これは南無法蓮華経の縁とはならないということなんですね。だから空耳だったら風門三宝廟と同じだということなんですね。同じ。だからまた言ってるわバカかというぐらいの、このどれだけ南無法蓮華経の話を聞いても、口を開けりゃ南無法蓮華経って言ってるわ、バカじゃないかというふうな、この心で聞いている人は、これは聞いていても聞いてないと同じだと、風門三宝廟のその命、気根のこの状態であるということなんですね。だから大聖人様は、師匠の道禅坊はきっとそういう心の状態であったのではなかろうかというふうに、この判断されて、このこういうふうに言ってるわけなんですね。地獄に落ちるまでのことは妙法の縁で、空耳でもないかもわかんないけども、だけれども当然成仏もしていないで、地獄にも行かない、また成仏もできない、宙に漂っているような、そういう嘆かわしいこの状態であると。だから余計に日蓮はこの南無法蓮華経の法によって、その師匠の追善供養というものをこのしているんだということをこの言っているわけなんですね。二条坊に対して、あ、条件坊に対して、条件坊、あなたは二条坊と一緒にこの清澄寺を出て、そしてこの師匠のそういう生き方というものを最終的には 否定した、その日蓮と同じような道をこのささやかでもその歩かれたこの人なんだと。だから清澄寺の義上坊の道前坊の弟子というものから離れて日蓮と同じような道をささやかでも法華経の行者として歩き出したあなたはその人なんだと。だから日蓮と同じようにこの南無法蓮華経の法だけをこの貫いていってもらいたいということをこの大聖人様はこの常見坊に対して願ってこのいるわけなんですね。本当に自分の兄弟両親この血を分けたこの存在がこの南無法蓮華経のこの信仰というものをこの釈仏を受けて議論をして、そして食わず嫌いじゃなくてその内容というものをお互いにこの探求して求めていくっていうことができない、食わず嫌いでただ反対をするという、そういう関係のもとにこの信仰に入ることができないということは本当にその悲しいそのことなんですけれども、そういうこの人たちがこの世の中にはそのいっぱいいるということなんですね。だからそういう人たち、いっぱいいるそういう人たちに釈仏をしていくということは本当にこの大変なことなんですけれども、そのことをその私たちはこのしていかなきゃいけない。大聖人もしていったと。大聖人もしてもしてもして死ぬいてもこの道前坊に対してその釈仏が報われるということがないでなくて、この道前坊は亡くなっていったわけですけれども、私たちから見れば信仰の中心である大聖人様が釈仏しても通じない人間がいるということは、私たちが釈仏しても通じない人はもっといるということになりますね。まあ別にそんなことで励まされることはないんですけども、だけどもその大聖人がやってもそのことが伝わらないと、私たちがやっても伝わらない人がいるのは、それは当然のことだと、当然と思えるぐらい当然のことなんですね。それでも空耳でもこの南無法蓮華経の法というものをこの縁させていくということを私たちは大切に、自分の修行法華経の行者として生きるその成仏の証として私たちはしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。ぜひそういう心で本当に産まず絶えまず諦めないでそのことをこのしていっていただきたいと。亡くなった人には釈仏の気持ちでこの南無法蓮華経の追善の供養をですね、してあげていただきたいというふうに思うんですね。